フィリピ人への手紙4章を開きください。パウロによって書かれたこの、フィリピの手紙もいよいよ最後の章までたどり着きました。まあ、今まで学んだところで私自身もたくさんの祝福を受けましたが、皆さんもそうかと思います。この今日から学びます4章を学ぶことによって、さらに多くの神様からの祝福を受けると期待しています。と言いますのも、この4章には素晴らしい聖句が、まあ、宝石のようにたくさん散りばめられているからですね。皆さんも馴染みのあるとても有名な聖書の言葉があります。パウロは困難な状況の中でこの手紙を書いたわけですね。その彼の困難を通して語られた神の言葉が輝きを増しているような、そこが4章であるわけですね。パウロがこの手紙を書くとき、まあ、パターンが決まってまして、新約聖書27のうち13が少なくともパウロによって書かれたもので、彼の書くパターンはまず前半の部分で教えがあるわけですね。私たちはすでにその前半の部分を3章まで学び、そして後半の部分というのは進めがあるわけです。最後にまた挨拶で手紙を閉じるわけですが、今日から学びます4章はそのパウロの進めの部分になるわけですね。今まで教えてきたことを交えながら、私たちがキリストにあってキリスト者がどのように歩むべきかをいくつかの勧めをしているわけです。そしてフィリピの人たちに書き送っているわけですが、これは現代に生きる私たちにも同じメッセージとして神の御霊は語っておられるわけですね。それでは主に期待して一緒に4章を学んでいきたいと思います。4章の1節から5節まで一緒にまず朗読したいと思いますね。フィリピ人への手紙4章の1節。そういうわけですから、私の愛し慕う兄弟たち、私の喜び冠よ、どうかこのように主にあってしっかりと立ってください。私の愛する人たち、ユーオデアに進め、スントケに進めます。あなた方は主にあって一致してください。本当に真の協力者よ、あなたにも頼みます。彼女たちを助けてやってください。この人たちは命の書に名の記されているクレメンスや、その他の私の同労者たちと共に福音を広めることで私に協力して戦ったのです。いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います、喜びなさい。五節。あなた方の寛容な心をすべての人に知らせなさい。主は近いのです。今日はここまで一緒に学んでいきたいと思いますね。一節に、そういうわけですからとパウロは始めるわけ。そういうわけですから、どういうわけですか。パウロが3章の後半で述べたことですね。彼は3章の20節でこう言いました。私たちの国籍は天にあります。私たちの国籍は天にあります。私たちはイエス様を信じたとき罪が許されました。神の子とされ永遠の命が与えられました。聖書はキリストを信じた者は誰でもちっちゃい子からお年寄りに至るまで、アメリカ人、日本人、どこの人関係なく誰でも救われる。これが聖書のメッセージで、誰でもイエス様を信じると神の国に入れられる、神の約束の言葉ですね。である時イエス様のところにニコデモという人が訪ねた記事がヨハネの3章に書かれています。でイエス様は彼に対してこう言われたんですね。人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。ニコデモは宗教家でした。彼は聖書をよく知っており、また聖書を教える立場にもあり、さらに政治家であり、彼は教育者であり、道徳的にも立派な人であったわけですが、彼はイエス様が誰であるかを知らなかったわけですね。永遠の命を持ってなかったわけです。ヨハネの1章の12節にはこう書かれています。この方を受け入れた人々、イエス様を受け入れた人々は すなわちその名を信じた人々は、神の子供とされる特権をお与えになった。この人々は血によってではなく、肉の欲求や人の意欲によってでもなく、ただ誰によってって書いてありますか？聖書は神によって生まれたのであると書いてある。このようにイエス・キリストを信じた者は神によって新しく生まれたものだっていう。神によって新しく生まれた。神によって生まれたわけですから、当然神の国の国籍を持つものとされたっていうことですね。ですからパウロはここで、私たちの国籍はどこにありますか？私たちの国籍は天にありますということ。さらに彼はそれから、そこから主イエスキリストが救い主としておいでになるのを私たちは待ち望んでいますと言いました。そして3章の21節においては、キリストは万物をご自身に従わせる御力によって私たちの癒やしい体をご自身の栄光の体と同じ姿に変えてくださるのですと言った。神様が私たちのこの肉体を与えてくださいました。でもこの肉体には耐用年数っていうのがあるわけですね。80年です。まあ電化製品だと10年ぐらいでしょうか。車だと、よく持って15年、で家だと40年50年。私たちのこの肉体も、まあ元気で80年90年、どんな頑張ったってこれ100年、最高で120年になるわけ。この肉体は聖書は神様が与えたものですが、この地上用のものとして神は作られたということですね。そして神様の国に私たちを入れられるわけですが、裸の状態で入れられるのではなく、私たちは神の国に入るとき、その天国用の体を、新しい体を神様が私たちのために備えてくださっていると聖書は教えている。聖書はイエス様は私たちの罪の身代わりとして十字架で死なれたと教えています。そしてキリストは葬られ完全に死んだということですね。さらにイエス様は聖書の示す通りに死人の中からよみがえられたと聖書は教えているわけですね。そしてイエス様がよみがえられた時に、その以前の体としてイエス様は復活されたのではなく、新しい体、栄光の体としてイエス様はよみがえったということ。霊だけ、幽霊としてイエス様はよみがえったわけではないと。一時的な蘇生でもなかったと。イエス・キリストはこの私たちの肉眼、弟子たちは肉眼で見たわけですね。そして触ることができ、イエス様はあの焼き魚バーベキューも食べました。私たちも先々週みんなでバーベキューを楽しんだわけですが、疑っている弟子たちがいたので、イエス様はバーベキューを食べてあげたわけです。霊にはそのような手足がありますか？イエス様はそのように食べることができたわけです。そしてその新しい体っていうのは、時間や空間のこの壁を越えることができたわけですね。イエス様は弟子たちが集まっている真ん中に急に現れることができたし、消えることができたし、ドアが閉まっているのに主はその壁も、越えることができた。新しい体ってそのような体で、朽ちない体であるという。その新しい体、栄光の体と同じ姿に変えてくださるというのが神様の約束の言葉です。イエス様はヨハネの14章の2節で、ヨハネの13章からイエス様は十字架にかかられる前の晩、最後の晩餐を弟子たちをなさるわけですが、彼らはイエス様が去っていくと聞いて不安になるわけですよね。心を騒がすわけです。で、14章でイエス様は、あなた方は心を騒がしてはなりません、神を信じまた私を信じなさいと言われた、あの有名な言葉の後にこう言われるんですね。私の父の家には住まいがたくさんあります。もしなかったらあなた方に言っておいたでしょう。あなた方のために私は場所を備えに行くのです。私が行ってあなた方に場所を備えたら、また来てあなた方を私のもとに迎えます。私のいるところにあなた方をもおらせるためです。このように主は弟子たちにおっしゃった。そしてここでいう場所を備えに行きますという場所とは、建物のことというよりも 新しい体のことを言っていることと思われますね。と言いますのは、ちょっと開きましょうか。今のところ押さえていただいて、第2コリントの5章でパウロはこのように述べているわけですね。第2コリント、少し右側を開いていただけると、エペソ、ガラテア、そしてその前がコリントの手紙のこの第2の5章の一節から、パウロはこのように言っているわけですね。私たちの住まいである地上の幕屋が壊れても、地上の幕屋っていうのは私たちのこの肉体のことをパウロは言っている。私たちは肉体があり、心があり、霊があり、霊というのはあなたの中心核の部分で永遠を意識する、神を意識するところですね。私たちは肉体を持ってますが、それはちょうど幕屋のようなもので、キャンプで行くあのテントのようなもの、仮住まいですね。ですから長くて80年90年ずっとではないです。壊れる時が来るわけで、神のくださる建物があることを私たちは知ってます。この肉体は幕屋のようなものですが、神のくださる建物があるということですね。それは人の手によらない天にある永遠の家です。私たちはこの幕屋にあって、うめきこの肉体があるということをいろいろうめくわけです。この天から与えられる住まいを期待と望んでいます。天からの住まいがあるという。これが新しい体、栄光の体ということですね。復活の体。それを着たなら私たちは裸の状態になることはないからです。確かにこの幕屋の中にいる間は、私たちは重荷を負ってうめいています。肉体があるということはそういうことですね。うめきがあるわけです。痛みがあるわけです。それはこの幕屋を脱ぎたいと思うからでなく、かえって天からの住まいを着たいからです。そのことによって死ぬべきものが命に飲まれてしまうためにです。ご説一緒にどうぞ、はい。私たちはこのことにかなうものとしてくださった方は神です。神はその保証として御霊をくださいました。このように私たちの肉体は一時的なもので、それはちょうどテントのようなもので、壊れてしまうもので、それが壊れた時に、実を言うと神様は天からの住まいを用意しておられるわけで、新しい体を、天の国籍を持った者に対して天の国にふさわしいニューバージョンのあなたの体を神様が備えておられるという。パウロはそのことを知っていたので、肉体によってうめきがあったわけですが、もうそれが嫌でっていうことじゃなくて、天の用意されているその新しい住まい、新しい体を持った時にさらに良いものですから、それを望み見て彼は喜んだということですよね。じゃあいつ私たちのその新しい体が与えられるんでしょうか。それはイエス様が再び戻ってこられる再臨の時ですね。その時に一瞬のうちに朽ちるこの体が朽ちない体に変えられるということ。そして不完全なこのものがキリストに似た完全に変えられている。キリストに似せられて完全なものに変えられる。これが私たちイエスキリストを信じた者の究極の希望であるということなんですね。私たちは希望がないと毎日の生活、将来に対して希望がないとやる気を失せてしまう。希望というのはとても大切なことです。でもこの地上の希望というのは皆消えてなくなるものですね。しかし天からの希望、神が与える希望は消えることがなく確実に成就するもので、私たちのゴール、目標はそこにあるわけです。そういうわけですから、4章の一節、今日の学びですね。そういうわけですからという、こんな素晴らしい希望が与えられているわけですから、パウロは主にあってしっかりと立ってくださいという。主にあってしっかり立ってください。この希望を持って生きているクリスチャンとそうでない人とで大きな違いがあります。明確な希望を持っている人はどんなに失望することがあったとしても絶望することはありませんね。望みを人や物にではなく神ご自身に置いているから、 私たちの生活の中で、人生の中ではいろいろな問題が起こります。健康の問題や経済的な問題、人間関係の問題、それは信仰を持ってても持ってなくても同じように起こるわけです。聖書は信仰を持ったら問題が起こらないとは書いてないわけです。そういうことはありえないことで、非現実的なことで、持っても持たなくても問題が起こるわけで、イエス様もヨハネの16章の33節でこう言われましたね。あなた方は世にあっては困難があります、しかし、困難があるけど、しかし勇敢でありなさい、勇気を持ちなさい、恐れないでいなさい、私はすでに世に勝ったからです。イエス・キリストはすべてに勝利された方、死にも勝利された方ですね。あなたが今どのような問題を抱えているかは分かりませんが、神様はご存知です。しかしその問題はどのような問題であれ永遠に続くものではないわけで、いつか終わる日が来るわけで、それが最終的にはキリストの再臨の時ですね。その時イエス・キリストが全てを治めてくださるわけで、私たちはすでにこの方を信じて神の子とされ、国籍は天にあり、そこからイエス様が迎えに来ることを待ってて、そしてイエス様と出会った瞬間、私たちのこの体も全てがイエス様と同じように変えられるっていう、これが私たちに与えられている希望であって、この希望をあなた方は持っているのですから、この主にあってしっかりと立ちなさいとパウロはこの一節で進めている。で、彼はピリピの人たちにそう書き送っているわけですが、ピリピの教会の人たちのことをパウロはキリストの心を持って慕っていると一章の方で書いてましたね。そしてここでも再び彼は書くわけですね。私の愛し慕う兄弟たち、主にある兄弟として彼は親しい友人のように教会の人たちに対していつも親しみを感じていた。麗しいですね。そして私の喜びと言っているように、主にある霊の子供と教会の人たちを思って彼らの成長を喜んで見守っていた。さらに冠よと言ってフィリピの人たちをパウロ自身の働きの身だと思って、勝利者が得る冠のような誇りを彼は教会の人たちに対して感じていたわけですね。ですからパウロは愛する人たちに、主にあってしっかりと立ってください、イエス様にあってしっかりと立ってください、そのように進めたわけですね。二節、ユーオデアに進め、住む時に進めます、あなた方は主にあって一致してください。パウロはまずキリスト者の究極の目標、希望を思い出させました。私たちはすでに天に国籍があって、イエス様がもうすぐ迎えに来られるのであって、どのような問題があってもそれは解決されて、朽ちる体が朽ちない体に変えられて、イエス様と同じ栄光の体に変えられる。だからしっかりと主にあって立ちなさい、その希望をしっかりと見せるということですね。ゴールをしっかりと見据える。どうぞそのことを皆さん忘れないように。私たちは目先に起こることでいろいろああだこうだって右往左往しやすいですね。でも結末を見て走るという。ゴールを知って走るという。希望を知って走るという。どのような苦しいことがあっても先がどのような喜びかということを知ると、苦しみっていうのは軽く感じる。パウロは希望をまず思い出させる。それからここから現実の問題に対応して進めをしていくわけですね。まず人間関係の問題です。すでに学んだようにピリピの教会は比較的問題の少ない教会でした。あのコリントの教会と大違いですね。でもいくら問題がないからといって全く問題のない教会などどこにもないわけです。フィリピの教会の問題は女性同士の問題、ここに出てくるユーオデアとスントケのいざこざがあった。 パウロは内容は書いてません。まあおそらく些細な揉め事が大きくなったんでしょうね。どんな小さな揉め事でもやめないと争いを大きくしてしまうわけで、箴言の17章の14節にはこう書かれています。争いの始めは水が噴き出すようなものだって。争いが起こらないうちに争いをやめなさいという。一番理解し一番愛し合っているはずの夫婦の間でさえ、ちょっとした言葉やちょっとした態度やそのようなことで誤解を招いたり、ミスコミュニケーションで相手を怒らせたり してしまうこともある。親子の間でもそうですね。兄弟でもそうじゃないですか。職場において上司や同僚との間でも同じであって、多くの人は人間関係の問題で悩んでいるわけです。フィリピの教会でさえもそうだったわけですね。人が集まるところどこででも起こりうることで、じゃあどうしたら人間関係の問題を解決するんですか、どうしたら緊張関係っていうかその緊張がほぐされ解消するんですか。パウロはすでにその解決方法について2章で述べたわけですよね。2章の3節でしたか。何事でも自己中心や虚栄からしないようにっていう。問題の原因はいつもそこですね。自己中心、虚栄、見栄を張ってしまう、うぬぼれてしまう、まあ、そのようなことがお互いの関係を壊してしまうものである。信仰があるなし関係ないわけです。だから、消極的な言い方をすればそのようなことをしないように。でも積極的な言い方を彼はまたするわけで、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。しないだけではなくして、さらに進んでへりくだるように、謙遜になるように。そして謙遜になるだけではなくして、相手の方が優れている。いつも人の上を行こうとするわけで、それで、いつもいがみ合いがあるわけですね。これイエス様の弟子たちだってそうだったじゃないですか。最後の晩餐まで彼らは誰が偉いかっていうことで揉めてたわけです。でもイエス様は立ち上がって、黙って、腰に手ぬぐいを巻いて、彼らの足を、あの臭い足を洗うわけじゃないですか。あなた方は私を教師と呼んでます。それは正しいことです。教師の私がそれをするのだから、あなた方も同じようにしなさい。使えることをイエス様は身をもって教えたわけですね。そして尊敬するという、これが解決策である。さらにパウロは自分のことだけでなく他の人のことも顧みなさい。相手に関心を持つという、ただ解決するだけではなくして相手に関心を示していく。関係を修復するだけではなくて、関係を修復した後はその関係を立て上げていく。壊すのは一瞬です。立て上げるのは時間かかります。でも万が一壊れたものでも時間をかけていけば、また信頼関係を取り戻して立て上げられる、立て上げることができるわけで、パウロはそのような心構えでいるようにと進めるわけですね。そしてすでに学んだように、その最高の謙遜の模範がイエス様ご自身であった。さらにここにおいてはパウロは戻りますが、誰が正しく誰が間違っていると彼は判断を下してないんですね。ただ何て言うんですか、主にあってって、主にあって一致してくださいと進めた。主にあって一致してください。どんなに自分が正しいと思っても、福音以外のことで戦わないっていうことは私は賢いことだと思う。福音のことで私たちは戦うべきです。これは譲れないんですよ。でもさほど重要でないことに関しては譲ったっていいのかな。そのように思うわけですよね。まあどのような争いことであっても、皆自分が正しいと思うわけで、そしてあの人たちが間違っていると思うわけです。ですから争いはどちらかが降りない限りは あるいは許さない限りは、また寛容な心にならない限りは、終わりは来ないわけですね。イエス様は正しい方です。しかし天の栄光を捨ててご自分を低くされたわけですね。私たち同じ人となってこられた。罪はない方です。罪のない方が栄光を置いて降りてこられる。そしてあざけられ、罵られ、椿をかけられ、苦しめられ、鞭打たれ、最後は私たちの罪のために死ぬ必要のない方が死んでくださったわけです。そして3日目に死人の中からよみがえられて天の栄光の座に着かれた方、この方が私たちの主イエス・キリスト。その主がもうすぐ戻って来られるわけです。その時私もあなたも主と同じ姿に変えられるわけですね。その主にあってっていうことなんです。パウロ、主にあって一致してください。これがパウロの勧めですね。3節、本当に真の協力者よ、あなたにも頼みます。彼女たちを助けてやってください。この人たちは命の書に名の記されているクレメンスやその他の私の同労者たちとともに福音を広めることで私に協力して戦ったのです。このピリピの教会というのはパウロによって始められた教会でした。彼は第二次伝道旅行の時、第一次伝道旅行で回ったところをずっと巡回した後に聖霊に導かれてトロアスの町に下ってくるわけですね。そしてトロアスの町はもうその先は陸地がない海で、その海の彼方はヨーロッパ大陸にある。である夜パウロは幻を見るわけです。それはマケドニアに渡ってきて私たちを助けてください、そのように懇願する幻であったわけで、彼は神様がマケドニアの人々に福音を述べ伝えさせるのだ、そのように確信してヨーロッパ大陸に渡るわけで、そのたどり着いたところがこのピリピの町であったわけですね。でそこに行くと通常はユダヤ人の男性が10名いればすぐ街道が立つわけです。で彼らはそこで礼拝を守るわけですが、そのピリピの町には10人のユダヤ人に満たない人たちで、そういう場合には大抵野外で彼ら集会を持ったわけで、パウロはその習慣を知ってましたので川岸で祈り会をしている女性たちがそこにいて福音を語るわけです。でその中に紫の商人のルデアという女性がいて、主が彼女の心を開いてくださったので彼女も主イエスキリストを信じ、そしてその家族も救われるわけです。このようにピリピの教会っていうのは女性たちを中心に始まった教会だったわけです。そしてその中にはここで仲違いしているユーオデアとスンテクもどうやらいたようですね。パウロは福音を広めることで彼女たちは他の人たちと一緒に初めから協力して戦ってきた人たちなんですと言って、まあそれだけにパウロの心は痛むわけです、ね、それで信頼を寄せている協力者にどうか彼女たちを助けてくださいとお願いするわけで、まあ興味深いことにこのピリピの教会が始まったのは女性たちからでしたが、この手紙を書いている頃はおそらく30年も経ってる頃ですね。この30年経った後は教会は成長して男の人たちがかなり加えられて有力なリーダーシップを持っている人たちがいることが、このクレメンスがいるとか 他の働き人書かれてますから、そのことからよくわかる。私たちこの日本の教会の励ましもなるわけですね。まあ、私たちのこの教会は感謝なことに男性が多いわけです。この間他の教会の牧師と交わった時に、どうして那覇は男性が多いんですか、わかりません、神様が送ってます。男性が多いっていうのは本当にいるだけで頼もしいですよね。まあ、一般的には女性が教会、日本の教会ではそれが多いわけで、でも神様の励ましはやがて男性たちが多く起こされる。私はそのことを信じています。全ての教会の男たちが救われて、忙しいから疲れたからもう今日はちょっと休み、教会行かない、奥さんだけ行かすってパターン多いわけです。そうではなくして、家の長である男性が霊的なリーダーシップを持って、女性や子供たちをリードしていく、これが聖書的な健全な姿だと思うんですね。やがてそういう日が全ての教会に訪れるだろう。私はそれを期待し祈っているわけですが、どうぞ女性の皆さん、男性が救われるようにお祈りしてください。そしてご主人さんが救われるようにどうぞ祈り続けてください。さてパウロ、彼はここで、命の書に名の記されているクレメンスやその他の私の同労者たちと共にって言ってます。命の書に記されている、この命の書、天に名が記されていることほど私たちの生涯で大切なことはないと思うんですね。前回も聖書の箇所引用しましたが、イエス様が70人の弟子たちを伝道に使わされた時のことですね。70人は喜んで帰ってきてイエス様にこう報告するわけですね。主よ、あなたの御名を使うと悪霊でさえも私たちに服従しました、服従します。で、その時にイエス様が言われたことは、私が見ているとサタンが稲妻のように天から落ちました。確かに私はあなた方に蛇やサソリを踏みつけ、敵のあらゆる力に打ち勝つ権威を授けたのです。このように弟子たちは権威が授けられた。だからあなた方に害を加えるものは何一つありません。だがしかし、悪霊どもがあなた方に服従するからといって喜んではなりません。ただあなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさいと、主はルカの10章の17節から20節で言われた。黙示録の20章の12節にもそのような命の書のことが書かれています。奇跡が起こること、悪霊が服従することよりも命の書に名が記されていることの方が大きな喜びである。これほど大切なことはないわけです。イエス・キリストを信じた者は命の書に名が記されている。私たちの保証はそこにあるわけです。私たちの安心はそこにあるわけです。私たちの希望はそこにあるわけで、命の書に名が記されている。天に名が記されている。じゃあ神様はいつ私の名を命の書に記されたのか。信じた時でしょうか。私は17歳でイエス・キリストを自分の救い主、主として信じました。1977年のことでした。その時に私は天に名が記されたんでしょうか。聖書はそう教えてないんですね。エペソを学んだ時にエペソの1章4節で、世界のもといの置かれる前から父なる神は御子イエス・キリストにあって私たちを選んでくださったと書いてあるわけです。同じようなことが黙示録の17章の8節、命の書に書かれている話が書いてあるわけです。世界のもといの置かれる前、私たちが信じた時ではないということ、信じる前でもなくて生まれる前でもなくて、この世界の宇宙の存在する前に神はあなたのことを、私のことをすでにあらかじめ定めて、救うために定めておられた。なぜそんなことができるんですか。神だからですね。神様は起こることをご存知で、 あなたが私が聖書の話を聞くときに、イエス・キリストの福音を聞くときに、あなたがどう反応するか、主は知っておられ、また反応しないかをあらかじめ知っておられる。じゃあ私はどうなんですか。あなたがまだ信じてなければ、どうぞ信じてください。神様はそのことも知っておられる。天に名が記されているほどの大きな祝福はありません。ですからパウロは4節でこう言っているわけですね。一緒に4節を朗読します。はい。いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います、喜びなさい。有名な聖句の一つですね。いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います、喜びなさい。どうぞ覚えてない方はアンダーラインを引いてぜひ暗記してください。いつも主にあって喜びなさい、そんなこと言ったって私の今の状況を知らないから、マサルさんそう言うんですよ。なんで喜べないのに。そうですね、私たちは状況を見ると喜べない状況っていうのは多々あるわけです。しかしパウロはここで状況を見て喜びなさいとは書いてないわけですね。彼は主にあってっていうこと。主にあってならいつも喜ぶことができるっていう。パウロ自身そうですね。彼はこの時とてもとても喜べる状況にはなかったわけです。彼は福音の家に捕らえられて、手足は鎖ではめられて、24時間万兵に監視されるわけです。そしてネロの前での裁判待ちで殺されてしまうかもしれない状況の中で、この手紙を書いて、彼はいつも喜びなさい、主にあってて。手足が縛られるってね、肉体的に拘束されるわけですが、非常に嫌ですね。私は椅子に座るのがとても苦手で、学生の頃授業時間とても嫌でしたね。もう始まった途端終わり時間をいつも見てたわけですよ。肉体が拘束されるって嫌です。でも死を信じて座ることにならされて、今では何時間でも座って御言葉に聞くことができるわけ。感謝です。パウロは鎖につながれてた。もう肉体的なストレスは極限ですよ、もし状況を見るのだ。しかも万兵がいたわけですからね。あのマッチョの、あの臭いロマ兵たちが、汗臭いロマ兵たちがそばにいて、しかもある時間ではなくて24時間からはずっと監視されるわけです。少なくとも2年間ですよ、そういう日々。どうしてそんな状況の中で喜べるんですか。肉体的な精神的な大きなストレスなんです。心が折れる材料を探すのには困らないわけです。しかしパウロはいつも主にあって喜ぶことを選び取ったわけです。選び取るわけです。選び取る、どっちでも選べるわけですね。状況を見て心が折れて、もうこれは当たり前のことですよ。努力いらない、自分を励ます必要はない、当たり前に落ち込んでいるわけです。パウロはでもそのようなことを選び取らず、彼は喜びを選び取るわけで、なぜでしょうか。彼は神様がすべてを支配して治めておられることを認めて、それを知っていたわけです。今の状況になったのも神がこのような状況にしたという。彼はローマの手紙を学んだときに15章でしたか、コリントの町でその手紙を書くわけですね。どうにか当時の大都市であるローマに行って、このイエス・キリストの福音を彼は伝えたいと願っていた。そして15章で彼は祈りのリクエストを出すわけで、ローマの人たちに、どうか私のために祈ってください。もう周りからの攻撃がひどいです。 どうぞそれらから逃れることができるように私のために祈ってくださいと言った後に、後で確認してください。私がローマに行けるように、そしてあなた方と喜びを分かち合えるように、どうぞそのために祈ってください。その祈りが実現するわけです。彼はローマに行ったわけです。でも彼が願うようなことではなくして、彼は手足に鎖をつなげられて拘束されてローマに来たわけです。しかしそのことを通して多くの当時の教会が励まされ、そして2000年後の私たちもこの手紙を通して励まされている。彼は状況を見て喜んだのではなく、主イエスキリストを見て喜ぶわけで、神が全てを支配しておられるということを認めるわけです。そしてその神が万事を益としてくださることを知っている。ローマの8章の28節、良いことだけではなくして最悪と思うことでさえ神は益にしてくださる。だから彼は今殺されるかもしれない状況の時に、2章の中で有名なところですね、私にとって生きることはキリストです、そして死ぬことも益ですって言われて、最悪と思うような死さえも益です。死のもとに行くからですね。さらに彼は自分の名が天に記されていることを知ってました。またそこからイエス様が来られて栄光の体に自分も変えられることを知っていたから、パウロはいつも主にあって喜ぶことができましたし、そのことをフィリピの教会に進めることができたし、同じように私たちにも進めているわけですね。いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います。喜びなさい、主にあって。最後に5節一緒に朗読します。はい、あなた方の寛容な心をすべての人に知らせなさい。主は近いのです。あなた方の寛容をすべての人に知らせなさい。そのようにパウロは進めています。寛容とは広辞苑を見ると寛大でよく人を許し受け入れること、他人の罪過を厳しく責めないと書いてあります。で、聖書辞典を見ますと、不当な行為、態度を持つ相手に怒りを抑えて忍び、愛を持って対処することとあります。イエス様は寛容なお方でした。ヨハネの8章で会員の現場で捕らえられた女がいましたね。その記事書かれて、でその女に対して律法学者パリサイ人たち、彼らは律法によって彼女の罪を責めました。しかしイエス様は恵みによって寛容な心を示されました。律法学者パリサイ人たちは、律法ではこういう女は石打ちにするように命じてます、あなたはどうしますか、そのようにイエス様を問い詰めるわけです。でそれに対してイエス様は最初はかがんで何かを書かれておられたわけです。この自分は正しいと思う人たちはさらにイエス様を追求するわけですね。どう思いますか、律法によるとこうですけど。間違ってはないんですよ、彼ら正しいことを言っている。律法によるとそう書いてある。で彼らが問い詰めてやめないので、イエス様は彼らに立ち上がってこう言われたわけですね。あなた方のうちで罪のない者が最初に彼女に石を投げなさい。罪のない者が彼女に石を投げなさい。そうすると年長の者から立ち去っていって、結局誰も石を投げる者はなく、そこにイエス様一人が残されたわけです。律法というのは正しさを要求します。良いものです。聖なるものです。しかし人を許したり救うことはできないわけですね。一方恵みは寛大な心で許しを与えるわけです。 もちろんイエス様はその女のためにも後で十字架で身代わりとなって死なれるんですね。律法によって生きる人は自分に対して厳しいです。律法によって生きる人は自分だけじゃなくて他の人に対しても厳しい。正しいことですが、正しいことを要求して、これ間違ってないんですよ。正しいことを要求する。そして正しくないことに対してどうしてこうなのかと怒りが出てきて人を裁くわけですね。しかし恵みによって生きる人は相手の痛みを理解するわけですね。弱さを理解するわけです。かわいそうに思って寛大な心を示すわけです。そして自分も罪許されたものだということをよく知っているわけで、イエス様が私を許したように私もあの人を許そう、これが寛容な心ですね。パウロは寛容な心をすべての人に知らせなさいと言っています。これすべての人ですね。自分の好みの人だけではなくて好ましくないと思う人に対してもそうしなさいということ。なぜですか？主は近いからですというの。主は近いから。二つの意味が考えられますね。まず主は近いというのは文字通り主は近い。主があなたの近くにおられる。主があなたと共におられる。主が私たちの交わりの中におられる。イエス様はマタイの18章20節でこう言われました。二人でも三人でも私の名によって集まるところには私もその中にいるからです。主が自分と共におられるのであれば、主だったらイエス様だったらどういうのかな、イエス様だったらどうされるのか。キリストの心で私たちは周りの人に接していくわけですね。もう一つ主が近いっていうのは主は再び戻ってこられる。いわゆる再臨のことですね。主は戻ってこられる。すべてが主の前で正しく裁かれるわけです。いずれの意味にしろ主が近いことを認めるなら、すべての人に対して寛容な心を御霊の助けによって私たちは示していくことができるわけですね。主は近いのです。そう言っているわけです。主はあなたと共におられます。主は近いのです。主はもうすぐ戻ってこられるわけです。私たちがイエス様と同じ栄光の体に変えられるその日はもうすぐそこまで来ています。ですからパウロは進めるわけですね。私たちはそのような希望が与えられているわけですが、まず主にあってしっかりと立ちなさい。私たちもしっかりと主にあってです。立ちましょう。そして彼は主にあって一致しなさいと進めた。もし誰かと仲違いしているのであればどうぞ仲良くしてください。和解が必要な人がいるのであれば和解をして、またそうなるようにパウロが進めたように私たちも互いに助け合うものとなりましょう。さらにいつも主にあって喜びなさいですね。主にあってです。私たちは主にあって喜びましょう。最後に寛容な心を全ての人に知らせましょう。なぜなら主は近いわけですね。主はあなたと共におられ、主は私たちを迎えるためにもうすぐ戻ってこられるわけです。その時に不完全な私たちはイエス様のあの栄光の体と完全に変えられていくわけです。私たちはこの栄光の主イエスキリストを待ち望んで、この方にしっかりと目を留めて御霊の助けによって日々内側よりイエス様の姿に変えられるように、御霊に満たされて主に従っていきましょう。お祈りします。天の父なる神様、私たちは石御子を使わせてくださりありがとうございます。不完全な私たちもやがて主が再び来られるときに、栄光の体と同じように私たちもこの弱い癒やしい体が完全な栄光の体へと 朽ちない体へと変えられることを覚えて感謝します。その間私たちはこの地上でさまざまな問題困難がありますが、しかし後に来る栄光を見て私たちはいつも感謝を持っていつも主にあって喜びます。どうぞ御霊ご自身が私たちをさらに内側より変えてくださいますようにお願いします。栄光が主の御名にありますように。私たちの救い主イエス・キリストの御名を通して心を合わせて御前にお祈りします。アーメン。